西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月の西宮徹底解剖は市政90年前の西宮あれこれと題して、ゲストティーチャーに西宮市情報公開課の、豊田美香先生と墨田美恵先生、お二人をお迎えしてお届けするんですが、今週の担当は先週に引き続き豊田美香先生です。豊田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
この情報公開課っていうのは、東館、あの駐車場のあるビルの8階にあるんですよね。
はい、
はい。で、あのいろいろ西宮市の、まあ、古いことから今のことまで、まあ、いろんな情報を全部集めて、それを市民に公開してらっしゃるという。はあ、じゃあ膨大な資料が。そうですね、あそこにはあると。
結構あのひっくり返ってますけどあります。
で、あのね、いろいろと見つかったものとか昔からのものを、はい、まあ、あの前の廊下で展示なさったりね、はい、写真展もいろいろなさったりということで、はい、まあ、あの親しまれているところなんですが、はい、さあ、その西宮市情報公開課、市政90年ということで、はい、やっぱりまたその90年の歴史をいろいろと、ね、掘り返して。
そうですね、あの、うん、やっぱり90年ということで、あのいろんなところが、はい、あの90年前の西宮っていうことは、あのちょっとお問い合わせがたくさん来るようになりまして、
はい、
で、あの、まあ、そこそこ答えてはいたんですけど、いっぺんまとめてみようということで、写真も整理して、古いアルバムからあの撮った写真のデータを集めて、はい、ずっともう一回見直してみたら意外なものが見つかりました。
意外なもの、
はい、
それが今日のテーマです。
はい、
西宮遊郭。
はい、
まさにって思われた方も多いと思うんですが。
そうですね、
いろんな意味で賑わってたんですね、西宮。
そうですね、うん、あの江戸時代からなんですけども、あの京都から来ても、あの大阪から尼崎を通って来ても、それから西のずっとあの四国とか九州とかそこから来ても、その西宮神社の前を通っていくんですよね。西国街道も中国街道も全部そこあの通過していくんですね。
すごい。じゃあもう街道筋のもう一番にぎやかなところが、
そうそう、
あの西宮神社の界隈。
そう、本町通りのあたりにはだからあの宿場っていうか、
はい、
あの旅籠屋がいっぱい旅館があったんですね。で、まあ、あの旅館があるから、
うん、
そういう遊郭みたいなところもちょこちょこはあの点在してたみたいなんですね。
はい、
はい。で、ずっとそのいろんなところに、まあ、船着き場としてもそう、西宮港もあります。船着き場っていう意味もありますよね。
もう本当にいろんな人、はい、ものが集積してたというかね。
そうですね、
集まってくる場所だったから。
そうです、ね、だから本町のあたりと札バス、今よりもちょっと細い細い道なんですけれども、そこにはあの将棋とか芸妓さんを置いてる旅館っていうのも結構あったみたいなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、うんうん。で、明治時代になった時にはもうそういうのはあのなくなるっていうんじゃないんですけど、ちょっとあの業種が変わりまして、
うん、
貸座敷の業者っていうことの貸座敷になるんですよ、旅館じゃなくって。で、それがやっぱりあの東町とか石材町とか倉掛町なんかにもいろいろ点在してたんですけども、うん、やっぱりちょっと風紀上の問題っていうのがあって、うん、明治40年ぐらいに一箇所に集めるようになって、はい、で、
うん、
で、それがあの戸田町の南側の辺になるんですけども、
うん、
そこにあの裏町っていう通り、裏町筋っていうのがあったんですけど、そこに一箇所に集められるようになったんですね。
へー。はい、
で、それってあのずっとあの何の三郎さんじゃない、何の武井さんか、西宮メモなんかにも、
はい、
西宮の遊郭っていうことであの記事が載ってたりするんですけども、あのおおよそのことはそこでわかるんですけども、
はい、
実際どこなのかってもう一つわからなかったんですよね。
うん、
で、それがその裏町っていうところの写真が ちょうど古いアルバムの中から出てきたんですね、
ええ、
であれこれは何かなと思ってよく見てみたら裏町通りの写真だっていうのが分かって、
はい、
で裏町って本当にここにあったんだっていうのが分かりまして、
ほう
でこれをちょっといろいろ見てみると、ええ、裏町筋っていうのは現在の本町通りの一筋北側にあたるんですけれども、ちょうど戸田町と横道町とそれから本町の境界線のところ、ちょうど町の境のところになるんで、今はもう道がないんですけれども、
そこないんですか、もう
ないんですね、
道が建物が建ってしまってるんですね。
そうですね、もうそこにずっとありますので、境界線のところがちょうど裏町筋っていう風になってたんですね。はい、でそこも戦災で焼け野原になっちゃったので、
はい、
亡くなってしまったんですけれども、ただ戸田町の4番街区の南の通りのところがちょっと一部残ってるんですが、
うん、
そこからその少年寺のところ西側の通りのところまでがちょうど裏町筋に当たるんですね。はい、
でそういう女性がいてっていうような、
う、ね、
お店がずらっとそこには両替に並んでいたと。
そうですね、はい、
ね、すごいなんかかつてのにぎわいをちょっと彷彿とさせるような写真が残ってるということ で、
ね、
これはもうもちろん公開されているというか、はい、
そうですね、はい、見ることができます。で大正14年の写真をねちょっとお持ちしたんですけれども、
ちょうどその90周年の時ですね、
はい、そうなんですよね、
90年前、その施政が施行された年、
そうですね、はい、施行された年の写真がありまして、
はい、
で細い路地のところに音羽楼と立花楼っていう提灯がかかってるんですね、
はい、
でその上にはその多分奉祝ってあるか施政施行じゃないかなと思うんですけども、うんうん、提灯とそれから国旗とかこう軒先にずらっと並べてあって、その上に花笠ですかね、唐笠がねこう、はい、ちょっと飾ってあったりして、なんかああ裏町らしいなという感じがちょっと見て取れるかなと思いますね。
ねえ、にぎやかな。
そうですね、京都の花見小路みたいな感じと思っていただけるといいかなと思うんですけど。
なるほどね、はい、で西宮にもその京都にもね、まあ、舞妓さんとか芸妓さんがいらっしゃるように、はいはい、西宮にもその、
そうですね、
舞妓さんはあれですけど芸妓さんはいらっしゃるんですよね。
いらっしゃったみたいですね。
ねえ、
その市政の施行の日でも、
ええ、
まあ、この間先週お話ししましたけども、東口の公会堂に祝宴に行きましたって、言いましたけれども、はい、そこの祝宴のところでは西宮の芸妓さんが市政祝賀踊りっていうのを作って披露してるんですね、舞台が出題でありましてはい、はい、そこで芸妓さんたち芸妓さんたちが、うん、そこで踊りをと 歌とその腕によりをかけて作って披露したっていう風にありまして、
はい、そうなんですか、
はい、その時の写真もちょっと残ってましてね、うん、門付き袴 の皆様のところでその舞台が出題であって、うん、その歌っておられるところだと思うんですけども、で間にはやっぱり芸妓さんがおられてお酌をしたりとかいう、そういう写真が残ってますのでね、はい、なんかコンパニオンみたいだなとか思ってるんですけども、
ねえ、
はい、
でも先週その都踊りのような舞台がとかっていうようなね、はい、表現が新聞に載ってたっていうことですけれども、はいはい、じゃあ本当にそれこそ京都と同じぐらいのその規模でいろんな舞台が繰り広げられたり、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その芸妓さんたちは、うん、やっぱりすごく活躍してらしたんですね当時は。
そうですね、もう、うん、何かの記念イベントってなったら必ずなんか芸妓さんがちょっと映ってあるんですね。
へ
なかなかお綺麗な方が多いなとやっぱり思うんですけれども、
何かのイベントって例えばどんなところにご出演だったんでしょうか。
市政10周年の時にも、うん、やっぱりお祝いをするんですけども、
はい、
そこでもそうですね、やっぱり歌とかうん、その時にはね市役所の前のところに舞台が出題であって、でそこでなんか踊りを踊ってる写真があったりするので、多分披露されたんだなと思いますね、でやっぱり祝賀会もありますので、そこではやっぱりお酌をしたりとか、なんか どの方が持ってる忍刀唐草の風呂敷ってありますよね
はい、はい、
あれ私実際にあるっていうのはちょっと知らなかったんですけど本当にあってお重詰め の, その、うん、あの唐草模様の風呂敷で包んであるのがいっぱいあって、はい、あ本当にこういう風呂敷って作ってものすごい大きいんですよ。どれくらいあるんでしょうね。3段重か4段重かものすごい大きなお重を詰めてあるのを1人ずつなんか持っておられるんですよね、
は
い、本当にそういうお重ちゃんと風呂敷に包んだのがあったんだと思って、なかなか面白い写真だと思うんですけど
、はい、
あとはね昭和 10年ですね、やはり西宮が新しく改修されまして、ちょうど今川崎製鉄あそこの土地、浅薙町の土地が埋め立て地としてできたのがちょうど昭和10年西宮港の整備の時にできたんですね、
はい、
でそこでもやっぱり竣工式の時には芸妓さんが来られて、でお酌をしたりとかもうコンパニオン業やってましたし、昭和12年になると、うん、宿川公園がまた綺麗に整備されましたので今、はい、とってもね憩いの場となってますけど、原型を作ったのが昭和12年でして、そこの竣工式の時にも野外でこうテントを張って、でやっぱり皆様がお集まりになっているところにいらしてるみたいですね。
そうなんですか。
もう本当にしょっちゅうお呼びがかかってたみたいな感じですね。
大活躍ですね。
大活躍ですね。
でもじゃあ当時のことをまだ覚えてらっしゃる、ね、高齢者の方の中には、はい、あそれ出た出たっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですし、
かもしれませんけど ね、はい、面白いですね、
はあ、でもそういう歴史というか、はい、ね、一コマもぜひ伝えてっていただかないと、はい、も
う
今の時代の人にとってはそういう方たちが西宮にもいらしたとか、うん、そういう、遊郭というような一帯が、ね、エリアがあったっていうことも、うん、本当にご存じない方がほとんどじゃないかと思いますし、
うんうすね、うん、本当に大きな遊郭だったみたいで、うん、阪神館随一って言われてたんですね。
あ、そうなんですか、は
い、尼崎の方からもお客様がいらしてて、で県下では神戸市に次いで一番にぎわってたっていうふうに言われてます。なんか意外なんですけどね。
すごいですね、はい、それは。
でも尼崎の方でもね、うん、そのやっぱりその行っちゃって帰らない帰らなくって、うん、お仕事をサボってしまう方がいるので、
はい、
それはやっぱりやっぱりちゃんと尼崎としてもその交渉のところを作ったらどうかって話はあったんですよ、うん、何回か。だけども、反対運動があって、うん、で設置しないことにはなったんですけれども、うん、だから本当に阪神館の中では唯一西宮だけが遊郭を持ってたみたいですね。
そうなんですか、
はい、だからすごい賑わいだったんだなっていうのは想像できますけれども、
これは別の顔をまたなんか西宮の別の顔を見たような気がするんですけれども、
ね、うん、ちょうど昭和5年なんですけども、うん、西宮小唄っていうのができるんですけどもね、制作されるんですけども、その時 の, 紹介パンフレットっていうのがうちの部屋に残ってるんですが、
現物が
ね、
うわ見たいなそれは
なかなかね、おしゃれな想定なんですけれども、関東文に、うん、西宮市長が関東文を書いてんですよ。そう、でその後めくってみくと、まあ、小唄の紹介があって、楽譜とその歌詞とか書いてあるんですけど、
はい、
でそれでまためくると、当時の70名ほどおられたんだと思うんですが、芸妓さんお一人一人の写真が載ってるんですよ、ずらーっと、
はい、
なかなかで、うん、あとはその紹介文の中なんですけども、西宮の芸妓っていうのは親切でとっても人気があるんだっていうふうに書いてあって、うん、ああなるほどなと思って見てました、はい、
じゃあ阪神館随一それこそ人気があった、
ね、人気があったみたい、なかなか親切でっていうふうに書いてましたので。
そうなんですか、うん、
はい、 みんなお綺麗な方でしたけどね。
でしかもその親切でおもてなしの心もそうです、ね、っていうことだから、いろんなその式典だったり、うん、そういうイベントにはもう引っ張りだこだったという、うん、
という感じがしますね。はい、
まあ、そういう芸妓さんがいらっしゃる、うん、そしてまたそのね、遊郭というような、うん、その本当に究極のなんかこうね、うん、それこそまあ男性が本当に通ったっていうようなエリアがあるという意味では、非常に本当にあの当時の西宮のなんか華やかな、
うん、そうですね、本当にあの今ねちょっと本町通りね、あのちょっと寂しい感じになってますけど、もう当時はものすごいあのね賑やかな通りで、人通りが多いし、そのもう、もう夜もなんか賑わってたとこなんだなっていうのが分かりますね。
そうなんですか、はい、まあ、そんな名残もいろんなところをまあ探せば少しはあるのかもしれませんが、 そうですね、まあ、その裏町っていうのがもう今や全くなくなってしまったっていうことになると、はい、うん、やっぱりその当時の資料とかで忍ぶしかないということですかね。
ないですけどね、はい、まあ、いいか悪いかちょっと分からないんですけれども、ただまあそういう町もあって、でその西宮市の町を形成してたっていうところもあるんじゃないかなとは思います。
まあ、その後まあ、ね、法律のそういうことが変わって、うん、そういう町はもう廃止というか、ね、うん、うね、なくなってしまったわけですけれども、うん、ね、まあ、本当にその、ね、ずっとこうその歴史の中で、うん、まあ、その人がいっぱいその、ね、うん、行き交う中でそういう町づくり、うん、そういう町の顔もあり、うん、そして、うん、そこからまたいろんな別の発展があって、ね、今この90年目の西宮市があるという、
はい、そうですね、はい、いろんな方のそのね、その力っていうか、うん、その遊郭っていうとちょっとね、あの暗いイメージもあるんですけども、あのそれにもかかわらずやっぱりその人たちがいることによってそのまとまることもあったんじゃないかなと思うと、やっぱり正しく検証することも必要なのかなとは思いますけど、
そうですね、はい、なかなか本当にそういう歴史っていうのはご存じない方の方が今や多くなってしまったとは思いますけれども、そうですね、はい、そうですね、そういうものも含めてのその西宮の歴史みたいなのをやっぱり知っていただきたい部分もありますよね。
知っていただきたいと思いますね、はい、
いやでもその町がいろんな形でこう発展していく過程の中では、うん、様々にこういろいろ姿を変えたり、うん、いろんな顔を持つっていうのがなんとなく分かってきたような気がするんですけれども、
そうですね、はい、面白いですよね、はい、
でもそういう意味ではそのかつてもう一番その町の中心で栄えていた、うん、あのね、西宮神社、うん、そしてそのね、まあ、西宮神社は今ももうその本当に栄えてますけれども、うん、 そうですね、その周りのあの商店街のエリアが今ちょっと寂しい状況になってるっていうのは、うん、なんか、ね、
ちょっと残念ですけどね。ただもう、あのいろんな意味で盛り、あのこういうのも使っていただいて盛り返していただけると嬉しいですね、
うん、はい、まあ、こういった資料も含めて、うん、その情報公開課では、うん、そのオリジナルの 現物というんですか、ね、はい、そのオリジナルも見せていただくことができると。
そうですね、大体はあのデータ化してあの、はい、パソコンで見ることができるんですけれども、うん、まあ、ちょっと質感とかねあると思うので、はい、あの実際にご覧になりたい方はあのおっしゃっていただきましたらお出しすることができます、はい、
まあ、あの本当にあの戦災だったり、それからあの、ね、うん、阪神・淡路大震災だったりで、うん、いろんなものがまあ失われていったりするわけですけれども、はい、でもあの例えば古いところのなんか納屋を開けたら何か出てきたとか、
うん、そうですよね、
なんかそういう資料があれば、うん、ぜひ市民の皆さんからも提供もお願いしたいですよね。
お願いしたいですね。だいぶあの震災ではね、あの捨ててしまった方が多いんじゃないかと思いますので、もしあの日記帳とかね、うん、ちょっとしたパンフレットとかでもいいんですけれども、何かの持っておられたらね、あのぜひご提供いただきたいなと思うし、まあ、大切なものですからね、ご自分で持っておられたい方もいると思うんですけども、あの写真なりなんなりでその記録として残させていただけたら、
ね、コピーを取らせていただくとかね、
そうですね、あのそれもあの一つ後世に伝える材料になりますので、はい、ぜひあの皆様のお越しをお待ちしております
そうですよね、はい、あの例えばその古文書なんかでも、うん、なんか誰々にいくら貸したとかね、なんかもらったとかね、
はいはい、
今なもうそういうものがあっても、こんなもん別にとかって思いますけど、はい、そういうなんかすごい、こんなしょうもないやんって思うようなものも、
ね、本当は意外にね、
意外となんかその
意外に知らないことが書いてることが多いんですよね、うん、本当にあの 阪神の淡路大震災の時なんですけども、あのアルバムをね、その今あの三陸の方のではアルバムを複製したりなんかしてますよね、はい、あの東北震災ではあの阪神の時にもそういう活動があったんですけども、なんでこんなもんがって言われたことがあるんですけどもね、うん、あのそれでも大事な大事な家族の記録なので、そのいろいろ探してで発掘しますっていうことはしましたけれども、うんうん、あのあんまり大事に思っておられない方が多かったんですよ。でも後になってみたら、それってとっても大事だったっていうことがあったので、あのお差し支えなければ、
はい、ぜひ公開していただければ、ね、はい、というところです ね、
はい、そうですね。
さあ、じゃあそれではここでちょっと一曲聴いていただきたいと思います。西宮に鹿というのがあるんですけれども、はい、ご存知でしょうかね。
ね、本当に聞いたことあるでしょうかね。
まあ、あの今年は市政90年ということで、はい、またあのいろいろと耳になさることも多いかとは思いますが、はい、それではここで西宮鹿ご一緒に聞いてみましょう。今日は西宮市情報公開課の豊田美香先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしていますが、この西宮鹿っていうのは、はい、割と最近というか、あの、ね、市政が生まれ施行されたよりは後なんですよね。
そうですね、戦後になりますのでね、はいはい、昭和21年ということですね、はい、市民の中からその公募をして歌詞を、うん、あの応募してもらったんですけども、はい、作曲されたのはあの山田耕作先生ということですね。
そうなんですか、はいはい、山田耕作先生は、はい、やはり西宮ともゆかりの方でいらっしゃいますから。
そうですね、確かの漢学 の、あの効果でしたか、
はい、あ空の翼ですかね。
そうそう、あれも確か山田耕作さんだったと思うし、はいはい、確か学文中学校の作曲も山田耕作先生だったと思いましたけども。
そうなんですか、はい、でその山田耕作さんが市民からの詩に、曲をつけてくださったのが、はい、今聞いていただいた西宮鹿ということだったんで、はい、まあ、あの覚えておいて折に触れ、ね、皆さんで歌っていただくといいなと思いますけれども ね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
西宮遊郭のあったあたりを 何と呼んでいたでしょうか。
はい、今はもうその筋というか通りはなくなってしまったんですけれども、
はい、なくなりましたね、
はい、まあ、昔かつてそこは
何て言ってたでしょう。
はい、これが今日の問題です。先週のお答えと合わせて、そして来週のお答えと合わせて3つ揃えてご応募いただきたいと思います。今日は90年前の西宮あれこれということで、市政90年いろんなお話を伺う中で、出てきました西宮遊郭ということで、はい、ちょっとびっくりなさった方もいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
でもこれあの当時のこといろんな記録にちゃんと残ってるんですよね。
そうですね、はい、あの首都遊郭記っていう書籍があるんですけども、はい、そこにもあの裏町っていうことで紹介してるんですけども、うん、その他にもあの西宮町史ってあの西宮町の歴史を書いた本がありまして、そこにもあの江戸時代からこういう町でしたという紹介があるのと、うん、西宮志士の第3巻にも記述が載っていますので、あのもし詳しいことがあの調べたいなと思われるんでしたらば、はい、こちらを読んでいただくともっとよくわかるかと思います。
なるほど、はい、そして当時の写真も今日も持ってきていただいたんですけれども、はい、これも見ることができるんですね、
はいはい、これはあのネット上とかで公開しておりませんので、はい、あの東館の情報公開課まで来ていただきましてあのご覧いただきたいと思います。
なるほど。そして中央図書館のブックフェア今開催中ですけれども、はい、ここにもまあ、ね、はい、今日のようなお話の、はい、いろんな関連のものも、
そうですね、あの西宮大観っていうあの書籍があるんですけども、はい、これが大正14年に作られたものなのですけれども、展示になってますので、うん、あのぜひ見ていただきますと西宮の90年前の西宮がとっても詳しく載ってますので、はい、ぜひ見てみてください。
はい、よくわかりました。ということで、そうなんやが今日も連発でございましたけれども、はい、今日は西宮遊郭についてお話を伺いました。ゲストティーチャーは西宮市情報公開課の、豊田美香さんでしたけれども、先週そして、今週と、はい、2回担当していただいて、はい、またあの最終週には登場していただきたいと思うんですけれども、はい、どうですか、あのこうやってなかなかお話しするのはちょっと緊張するわとかおっしゃってましたけれども、
だいぶ緊張してます。
そんなことないです。
結構間違っちゃったかなっていうところあるんです。
いえいえ、でもあの本当にあの、ね、普段いっぱい資料に囲まれてらして、はい、でその中からじゃあどのお話をしようかなんてピックアップするのも大変ですよね。
そうですね、うん、あのお話しするにもあの自分の中でちゃんとまとめておかないとなかなか話ができませんのでちょっと大変でした。
でも本当にあのよくわかりました。
そうですか。
こういういろんな歴史があって今の西宮市があるという、特にその本当に市になった時のそのお祝いの ね、
ね、
先週のあのお話なんかはもう、はい、へえそうなんやで、まさに
そうですね、うん、本当にあの新聞をつぶさに見てみるとなかなかあの面白いことがたくさん書かれてるんだなっていうのよくわかります ね。
そして今週もその西宮に遊郭があって賑わってたっていう話も、はい、あの、そうなんやでございましたけれども、はい、ではまたあの4週目もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日のゲストティーチャーは西宮市情報公開課の豊田美香さんでした。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。